声の広報武蔵村山。平成30年5月15日発行、第1010号。発行、東京都武蔵村山市。編集、企画財務部秘書広報課。郵便番号 208-8501。武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話 042-565-1111 代表。ファックス 042-563-0793。視覚に障害をお持ちの方に、声の議会だより、声の広報をお届けします。視覚に障害のある方を対象に、武蔵村山市議会だより、司法武蔵村山を音声で作成しています。視覚に障害のある方、またはお知り合いの方がいましたら、ご希望によりお届けしますのでご連絡ください。問い合わせ、声の議会だよりは、議会事務局、内線512、声の広報は市役所秘書広報課、内線315。日頃より、武蔵村山市政にご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。テープ版声の広報、司法音声版をご利用いただいている皆様に、秘書広報課からご連絡があります。テープ版声の広報を作成するための機器の老朽化に伴い、テープ版声の広報からデイジー図書 CD 版声の広報への移行をお願いしております。デイジー図書 CD は再生専用機プレクストーク、または Windows のパソコンで聞くことができます。テープ版声の広報を今後も引き続き希望したい方は、市役所秘書広報課、広報校長係までご連絡いただきますようお願いいたします。電話番号は 042-565-1111、内線の314または315になります。誠に恐縮ではございますが、ご連絡がない場合につきましては、平成30年8月1日号からテープ版声の広報に代わり、デイジー図書 CD 版声の広報をお届けいたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。お詫びと訂正。司法5月1日号、1009号、4ページの5月の無料相談に掲載しました、女性弁護士による法律相談の日程に誤りがありました。正しくは19日土曜日、午後2時から4時、事前に電話で予約を、です。お詫びして訂正します。さて、5月15日号は、全体6ページの構成となっています。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、武蔵村山市長選挙、告示日5月20日日曜日、党開票日5月27日日曜日。2、お知らせします、市の財政。3、子宮頸がん予防接種の積極的な勧奨を一時的に控えています。4、福祉講座等参加者募集。5、市政掲示板。6、絆ニュース。7、使用済み小型家電のリサイクルにご協力ください。8、保留地の販売を始めます。9、武蔵村山市消防団。10、災害時における無人航空機、ドローンを活用した支援活動等に関する協定を締結しました。11、歴史民俗資料館、文館、臨時休館のお知らせ、6月1日金曜日から8日金曜日。12、桜ホールの催し。13、その他のお知らせ。14、観光所だより。目次終わります。本文に入ります。目次1、武蔵村山市長選挙、告示日5月20日日曜日、投開票日5月27日日曜日、投票時間午前7時から午後8時、開票時間午後9時から。この選挙は 私たち武蔵村山市の代表を選ぶ最も身近な選挙です。あなたの一票がこれからの市の未来を決めます。貴重な一票を無駄にしないよう、必ず投票しましょう。選挙時登録。選挙管理委員会では、武蔵村山市長選挙にあたり、選挙人名簿の選挙時登録を行います。登録要件等は、表1の通りです。表1、選挙人名簿への登録要件。項目、内容の順に読みます。項目、登録基準日、内容、平成30年5月19日、登録日、平成30年5月19日、登録の要件、丸1、住所要件、平成30年2月19日までに本市へ転入届をし、引き続き本市の住民基本台帳に記録されている方、丸2、年齢要件、平成12年5月28日以前の出生者。表1、終わります。期日前投票。期日前投票所を中部地区会館市役所4階と緑ヶ丘出張所に開設します。期間、時間等は表2の通りです。表2、期日前投票。投票所、期間、時間、持ち物の順に読みます。投票所、中部地区会館市役所4階402学習室。期間、21日月曜日から25日金曜日、及び26日土曜日。時間、午前8時30分から午後8時。持ち物、投票所入場整理券。緑ヶ丘出張所会議室、村山団地1104号棟。21日月曜日から25日金曜日。なお26日土曜日はありません。午前9時から午後8時。投票所入場整理券。なお、投票所入場整理券がなくても投票できます。表2、終わります。本市以外での不在者投票。市の選挙人名簿に登録されている方は、投票用紙及び投票用封筒を請求できます。選挙当日、仕事や旅行等のため、区域外、遠隔地に滞在している場合、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。不在者投票、宣誓書、兼請求書に自筆で記入し、選挙管理委員会に郵送等で請求してください。電子メールやファックスは不可。不在者投票、宣誓書、兼請求書は、市ホームページからもダウンロードできます。告示日前でも投票用紙等の請求はできますので、早めに選挙管理委員会へ申請してください。郵便による不在者投票。重度の障害などにより、投票所に行くことが困難な方で、次の要件に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。この制度を利用するには、郵便等投票証明書の交付が必要です。まだ交付を受けていない方は、早めに申請してください。すでに郵便等投票証明書をお持ちの方は、投票用紙の請求期限が5月23日水曜日までですので、早めに請求してください。また、表3に該当し、視覚の障害の程度が1級、身体障害者手帳、または特別交渉、第二交渉、戦傷病者手帳の方は代理人の記載による郵便投票ができます。その際は事前の申請手続きが必要です。表3、郵便等投票対象者、障害等の区分、障害名など、等級などの順に読みます。障害等の区分、身体障害者手帳、障害名など、両下肢、体幹、移動機能の障害、 等級など1級または2級、身体障害者手帳、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害、1級または3級、身体障害者手帳、免疫、肝臓の障害、1級から3級、戦傷病者手帳、両下肢、体幹の障害、特別交渉から第2交渉、戦傷病者手帳、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害、特別交渉から第3交渉、介護保険、非保険者証、要介護状態区分、要介護5、表3、終わります。入場整理券、選挙人名簿に登録されていて、市内に住んでいる方に、投票所、入場整理券を世帯ごとに封書で郵送します。ご家族のものと間違えないようご注意ください。なお、投票所入場整理券はクリーム色です。入場整理券は選挙の告示日以降に郵送予定です。投票所へは投票所入場整理券をお持ちください。投票所は表4の通りです。表4、投票所一覧、投票区、投票所の順に読みます。投票区、第一投票区、投票所、中東地区児童館、第二投票区、市役所、第三投票区、三木地区会館、第四投票区、西勝地区児童館、第五投票区、緑ヶ丘出張所、第6投票区、大南地区会館、第7投票区、市民総合センター、第8投票区、公民館、第9投票区、市立第8小学校体育館、第10投票区、ザンボリ稲平地区会館、第11投票区、市立第10小学校、管理教室棟、表4、終わります。なお、何らかの事情で届かない場合や、紛失された場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所で申し出てください。選挙公報の配布。選挙公報は、業者委託により全戸に配布する予定です。配送完了日は5月24日、木曜日です。選挙公報が届かない方は、選挙管理委員会へ申し出てください。なお、市ホームページにも掲載する予定です。開票の参観。開票は投票日当日の午後9時から総合体育館で即日開票されます。市の選挙人は参観もできます。問い合わせは選挙管理委員会事務局へ。市役所内線233、ページ番号100-1527。なお、この紙面に2つのポスター、左側、平成29年度、明るい選挙啓発ポスターコンクール、小学生の部、武蔵村山市優秀賞、10勝、山村優奈さんの作品、未来への一票という標語と、未来都市の様子を表現したポスターが掲載されています。右側には、平成29年度、明るい選挙啓発ポスターコンクール、中学生の部、武蔵村山市優秀賞、三中、津田ありささんの作品、国とあなたを結ぶその一票という標語と、投票箱を大きなリボンが包んでいる様子を表現したポスターが掲載されています。目次2、お知らせします。市の財政。平成29年度下半期の財政事情。皆様に市の財政がどのように運営されているかを知っていただくため、毎年、上半期と下半期に分けて予算の執行状況や市債の現在高、市税負担の状況などを公表しています。今回は、 平成29年度下半期、平成29年10月1日から平成30年3月31日までの財政状況について、一般会計を中心にお知らせします。一般会計、予算の状況。平成29年度の当初予算は275億1654万円で、人と人との絆を大切にした信頼の姿勢を目指して、市民生活に密着した施策に取り組み、〇29実施計画、平成29年度から平成31年度までの計画を中心に各種事業を推進してきました。その後10回の補正を行い、予算減額、最終予算額は287億168万円となりました。下半期での主な補正については、歳入では公共施設建設基金繰入れ金を1億2950万円、臨時福祉給付金経済対策分給付事業費補助金を5730万円、道路新設改良債を2820万円、地方交付税を1753万円減額する一方、教育債を6880万円、地方消費税交付金を6874万円それぞれ増額しました。歳出では、都市各地区土地区画整理事業繰り出し金を1億5916万円、臨時福祉給付金、経済対策分給付経費を5730万円それぞれ減額しました。また、国と支出金、可燃度分返還金、1億5946万円。国民健康保険事業繰出金を1億1426万円。財政調整基金、積立金を9855万円、それぞれ増額しました。市財政については、個人市民税等の増収があったものの、経常経費の増加等により、厳しい財政状況が続いています。こうした状況においても、市では市民福祉の充実や都市基盤の整備を積極的に推進するため、内部経費の削減や国や都の補助制度を活用した事業の計画的執行などにより、効率的な行財政運営に努めてきました。その結果、表1に掲げた主な建設事業をはじめ、平成29年度に予定した事業の執行については、おおむねその目標を達成することができました。表1、平成29年度の主な建設事業、事業名、最終予算額、事業内容の順に読みます。事業名、主要指導第30号線整備事業、最終予算額5848万円、事業内容、舗装打ち替え工事、小学校施設整備事業4億6726万円、校内欄整備工事、校舎窓枠等建具改修工事など、中学校施設整備事業2億4149万円、特別教室等冷房設備設置工事、トイレ改修工事など、ザンボリ稲平地区学習等教養施設整備事業1億3952万円、空調設備等改修工事。表1終わります。予算の執行状況、一般会計と特別会計の歳入歳出の執行状況は、グラフ1、2、および表2の通りです。グラフ1、歳入。予算減額、収入済額の順に読みます。予算減額、287億168万円。収入済額、260億7900万円。 収入率 90.9%、 内訳、市税102億8355万円、構成費 35.8%、 102億3596万円、収入率 99.5%、 国庫支出金57億4398万円、構成費 20.0%、52億2154万円、収入率 90.9%、 都支出金44億8364万円、構成費 15.6%、 33億429万円、収入率 73.7%、 地方交付税18億2653万円、構成費 6.4%、 17億8379万円、収入率 97.7%、 地方消費税交付金14億7325万円、構成費 5.1%、 14億7325万円、収入率 100.0%、 その他48億9073万円、構成費 17.1%、 40億6017万円、収入率 83.0%。 なお、その他には地方常用税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、繰入れ金、繰越金、諸収入、私債などがあります。グラフ1終わります。グラフ2、歳出。予算減額、支出済額の順に読みます。予算減額287億168万円、支出済額261億8441万円、執行率 91.2%、 内訳、民生費151億8768万円、構成費 52.9%、 146億69万円、執行率 96.1%、 総務費34億8875万円、構成費 12.2%、 29億6868万円、執行率85.1%、 教育費32億1870万円、構成費 11.2%、 26億6813万円、執行率 82.9%、 衛生費19億6992万円、構成費 6.8%、 17億6565万円、執行率 89.6%、 土木費18億4102万円、構成費 6.4%、 15億4613万円、執行率 84.0%、 その他29億9561万円、構成費 10.5%、26億3513万円、執行率 88.0%。 なお、その他には議会費、農業費、商工費、消防費、交際費、予備費があります。グラフ2終わります。表2、特別会計予算の執行状況。会計名、歳入歳出予算減額 A、 収入済額 B、 支出済額 C、 収入率 A 分の B、 執行率 A 分の C の順に読みます。会計名、国民健康保険事業特別会計。歳入歳出予算減額 A、 98億9570万円、収入済額 B、89億868万円、 支出済み額 C、90億4666万円、収入率 A 分の B 90.0%、 執行率 A 分の C 91.4%、 下水道事業特別会計12億2721万円、11億701万円、10億4659万円、 90.2%、85.3%。 介護保険特別会計47億3075万円、44億4748万円、42億5248万円、 94.0%、 89.9%。 都市拡築土地区画整理事業特別会計20億493万円、6億896万円、4億4035万円、30.4%、22.0%。後期高齢者医療特別会計14億788万円、14億5109万円、13億8757万円、103.1%、98.6%。表丸に終わります。なお、グラフ丸1、グラフ丸2、および表丸2の収入率および執行率は、四捨五入前の額で算出。これらの額は、平成30年3月31日までの額であり、この額に5月31日までの出納整理期間中の収入と支出を加えた額が最終的な決算額になります。資債の状況。公共施設の建設には多額の資金を必要とするため、全額を市税や地方交付税、国や都の支出金で賄いきれません。そこでこれらの事業には国や都、その他金融機関から長期にわたり資金を借り入れる方法が取られています。この借り入れ金が資債です。また、資債には、現在施設を利用する方だけでなく、将来利用する方にもその負担をしていただくという意味もあります。資債のうち、臨時財政対策債とは、国から地方自治体に配分する地方交付税が不足しているため、その一部を地方自治体が借り入れ、その返済時に地方交付税として交付される資債のことです。資債の現在高は表丸三の通りです。表丸三、資債の現在高。一般会計。区分、現在高、構成比の順に読みます。区分、土木債、現在高13億2640万円、構成比 10.1%、教育債9億8945万円、7.5%、臨時財政対策債100億6015万円、76.7%、その他債7億4265万円、5.7%、合計131億1865万円、100.0%。下水道事業特別会計、区分、現在高、構成比の順に読みます。区分、公共下水道事業債、現在高6億7135万円、構成比 49.1%。流域下水道事業債、6億9499万円、50.8%。公営企業会計適用推進債、140万円、0.1%、合計13億6774万円、100.0%。都市拡築土地区画整理事業特別会計、区分、都市拡築土地区画整理事業債、現在高11億297万円、構成比 100.0%。 表丸3終わります。 基金の状況。市で管理している基金の状況は、表4の通りです。表4、基金の状況。区分、現在高の順に読みます。区分、財政調整基金、現在高11億5274万円。公共施設建設基金、19億9147万円。土地開発基金、現金、債券、貸付金、5億50万円。介護給付費等、準備基金、4億6877万円。多摩都市モノレール基金、4億1376万円。その他の基金、9億6212万円。表4、終わります。市税の負担状況。市民の皆様や法人から納めていただく市税は、102億8355万円です。これを、平成30年3月31日現在の住民基本台帳人口7万2510人で割ると、市民1人当たりの負担額は14万1800円になります。これに対して歳出の予算減額を同様に見ると、市民1人当たりの額は38万5500円になります。したがって、負担額に対する還元額は約 2.7 倍となっています。なお、市民1人当たりの額は100円未満四捨五入、その他の数値はいずれも1万円未満四捨五入。問い合わせは市役所財政課へ、内線362-364、ページ番号100-8459。目次3、子宮頸がん予防接種の積極的な勧奨を一時的に控えています。平成25年6月14日付で厚生労働省から勧告があり、子宮頸がん予防ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な痛みが本ワクチン接種後に特異的に見られたことから、同副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではないとされました。そのため、今年度の勧奨対象者、中学1年生の女子においても、現時点で案内通知を市から送ることはできません。対象年齢で希望する場合は、接種することができますが、有効性とリスクについて、十分に理解した上で接種してください。また、接種には予診票が必要となりますが、予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳を持参の上、保健相談センターまでお越しください。対象、小学6年生から高校1年生相当の女子。なお、すでに接種を開始されている方が、接種を控えることにより、規定の接種間隔や対象年齢を超えてしまう場合の経過措置や、勧奨再開等について、今後厚生労働省より情報が入り次第ご案内します。問い合わせは、保健相談センターへ、電話 565-9315、ページ番号 100-3778。目次4、福祉講座等参加者募集。6項目あります。項目1、武蔵村山市サロンサポーター、お互い様リーダー養成講座。いくつになっても住み慣れた地域で生き生きと生活できるよう、歩いて通えるサロン作りを進めています。お互い様リーダーは、地域包括支援センターと一緒にサロン運営などをしていただくボランティアです。講座終了者には、終了証と名刺を差し上げます。日時、6月9日、16日、いずれも土曜日、午前10時から正午。なお、他にサロンでの実習が3日間あります。日時は個別に相談。場所、市民総合センター3階集会室。車での来場はご遠慮ください。対象、 20歳以上の市民でボランティアとして介護予防事業やサロン活動の企画、運営、または活動に協力していただける方、定員40人、先着申し込み順、持ち物、筆記用具、申し込み5月15日火曜日から25日金曜日までに電話で受付、問い合わせは市民総合センター内高齢福祉課へ電話590-1233、または南部地域包括支援センターへ電話590-1477、ページ番号100-6650、項目2、介護予防、筋力アップ教室、日程等、次の表の通りです。表、筋力アップ教室、日程等、教室名、実施期間、曜日、回数の順に読みます。教室名、稲平 A 教室、週2回、実施期間、7月12日から9月24日、曜日、月曜日と木曜日、回数20回。稲平 B 教室、7月11日から9月26日、水曜日、12回。表終わります。時間、午前9時30分から11時30分。場所、稲平園高齢者在宅サービスセンター、稲平 6-14-2。対象、65歳以上の市民で、一人で教室に通うことができ、自分で体調管理ができる方。なお、要介護、要支援認定を受けている方。医師から運動を禁止されている方。高血圧等の症状があるが、医療管理をされていない方。手足などにひどいしびれや痛みがある方。以前、筋力アップ教室を受講された方は対象外です。希望者は送迎あり、定員各8人、申し込み先着順、申し込み5月21日月曜日から31日木曜日に電話または窓口で受付、問い合わせは市民総合センター内高齢福祉課へ電話590-1233、ページ番号100-6521、項目3、緑ヶ丘地域包括支援センター、介護者交流会、介護についての悩みや疑問を誰かに話してみませんか？日時、6月2日土曜日午後2時から3時、場所、村山団地地域ケアセンター、村山団地中央商店街、対象、介護をしている方、介護経験者、関心のある方、申し込み、電話または窓口で受付。問い合わせは、緑ヶ丘地域包括支援センター、または、フラットコミュニティ緑、電話590-5800。緑ヶ丘地域包括支援センター、電話590-5151。月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後6時。項目4、南部地域包括支援センター、介護予防骨盤底筋体操。排尿の困りごとは多くの女性に起こり得ます。軽い場合は自分で治せることもありますが、予防することも可能です。これから先の生活で排泄が問題にならないよう、骨盤底筋体操に参加しませんか？日時、6月5日から7月10日、毎週火曜日全6回、午前10時から11時30分、場所、市民総合センター3階集会室、対象、60歳以上の市民、女性で、床で行う体操が可能な方、定員30人、応募者多数の場合は抽選、なお、全6回参加できる方優先、講師、牧野美奈子氏、日本コンチネンス協会認定、コンチネンスアドバイザー、持ち物、動きやすい服装、靴、飲み物、汗拭きタオル、 筆記用具、教材費100円、申し込み期限5月25日金曜日。南部地域包括支援センター、電話590-1477、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。項目5、西部地域包括支援センター、お互い様サロンニコット。日時、6月5日火曜日、午前10時から11時30分。場所、大英武蔵村山店1階フードコート内。内容、簡単な体力測定、脳トレ等。申し込みは不要です。西部地域包括支援センター、電話560-3931。月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後6時。項目6、男女共同参画センター UI、緑ヶ丘ふれあいセンター。パパマ、マママ、ふれあいベビーマッサージ。オイルを使って赤ちゃんに全身マッサージをします。日時、パパ対象、5月27日日曜日。ママ対象、5月29日火曜日。いずれも午前10時から11時。場所、保育室。対象、0歳児と父親、母親。定員6組、申し込み先着順。参加費100円。オイルとシーツ代。持ち物、バスタオル、赤ちゃんの飲み物。男女共同参画センター UI、電話590-0755。ホームページ、http://www.fureai-diversity.com。 月曜日から日曜日、午前9時から午後10時。なお、第一月曜日は休館日です。
目次5。市政掲示板、8項目あります。項目1。市民悩み事相談窓口を開設しています。一人で悩まず、一緒に解決策を見つけましょう。市民悩み事相談窓口では、生活や仕事でお困りの方の相談を受け付けています。相談内容に応じて適切な窓口へのご案内と、仕事探しや家計のやりくりなどのお手伝いを行っています。家計相談支援事業を行っています。借金の返済の見通しがつかない、お金が足りないなどの家計のバランスに関する問題を抱えている方に向けて、家計の再生を図るための支援を行います。家計状況の見える化を行った上で、問題点を整理して家計管理のアドバイスや、さまざまな制度と支援へのつなぎを行います。申請等の受付もしています。市民総合センターで受け付けている申請等のうち、次の表の各業務について受付対応を行っています。表、市役所地域福祉課で受付対応することができる業務。障害福祉課の業務。心身障害者心身障害児、ガソリン費等助成金請求書の受付。心身障害者福祉手当受給者現況届の受付。特殊疾病、難病。患者福祉手当受給者現況届の受付。心身障害児、医療費助成医療証、更新申請書及び健康保険加入状況届出書の受付。心身障害者、医療費助成医療証、更新申請書及び健康保険加入状況届出書の受付。特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当現況届の受付、ヘルプカードの配布。高齢福祉課の業務、介護保険非保険者証等再交付申請書の受付、介護保険資格者証、介護保険暫定非保険者証、 介護保険受給資格証明書、介護保険被保険者証の返還、救急医療情報キット申し込み配布、介護予防教室申し込み受付、表終わります。問い合わせ、市役所地域福祉課、内線155と156、ページ番号100-5467、項目2、平成31年度就学相談の受付、平成31年4月に小学校中学校へ就学するにあたり、心身の発達に気がかりがある、気になる様子や行動が見られる、心配事がある等のお子様の就学相談を受け付けています。相談により、特別な支援を必要とするお子様の就学先について、本市立小中学校特別支援学級または都立特別支援学校等適切な就学を支援します。申し込み、市民総合センター3階教育相談室、電話590-1470で受付。問い合わせ、教育委員会教育指導課、電話市役所内線442、ページ番号100-0877。項目3、ふるさと納税返礼品の協力事業者を募集します。ふるさと納税制度を活用した市への寄付の促進と、地元特産品等の PR 及び地域経済の活性化を図るため、寄付者への返礼品として自社商品の提供に協力していただける事業者を次の通り募集します。申し込み基準、事業者、市内に事業所等を有している、市税等の滞納がないなど、返礼品、市内で生産、加工または販売されている商品またはサービスであるなど、協力事業者となるメリット。1、ふるさと納税ポータルサイト、さとふる内の市専用サイトやパンフレットに返礼品の商品名、画像、事業者名等を掲載できます。2、返礼品発送時に自社や商品を紹介するパンフレットを同封できます。申し込み期限、6月29日金曜日。なお、その他の要件や提出書類等の詳細については、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、市役所、財政課、内線362-364、ページ番号100-0288。項目4、市民税・都民税納税通知書をお送りします。平成30年度市民税・都民税納税通知書は、6月8日金曜日に発送する予定です。今回発送するのは、普通徴収、個人納付、分及び公的年金からの特別徴収、年金からの転引き分の納税通知書となります。給与からの特別徴収、給与転引き分の通知は5月中旬に各事業所に発送しました。なお、市民税、都民税が非課税となる方については納税通知書を送付しておりません。問い合わせ、市役所課税課、内線123-125。項目5、平成30年度、出前講座、武蔵村山塾。市が行っている仕事に関する情報を提供する、障害学習推進事業の一つです。講座一覧の中から受講したい講座を選び、申し込みの手続きをしていただくと、担当課の職員が出向き、講義や説明などを行います。講座の一覧等詳細は、市役所文化振興課窓口で配布しているパンフレット、または市ホームページをご覧ください。申し込み、随時窓口で受付。なお、出前講座武蔵村山塾は、障害学習の場であり、市に対する苦情や要望を伺う場所ではありません。講座の趣旨をご理解の上、申し込みください。問い合わせ、教育委員会文化振興課、 電話市役所内線656、ページ番号100-0890。項目6、安心安全エコ住宅等改修助成事業補助制度。安心安全のまちづくりを推進し、地域経済の活性化のため、住宅改修費用の一部を補助します。対象事業の内容と、次の表の通りです。表、安心安全エコ住宅等改修助成事業補助制度の対象事業等、事業の種類、対象、補助金の額、補助限度額の順に読みます。事業の種類、対象、1、木造住宅耐震診断補助金、耐震診断、補助金の額、補助対象費用の1/2、補助限度額10万円、2、木造住宅耐震改修等補助金、耐震改修工事、補助対象費用の1/2、30万円、簡易耐震改修工事、補助対象費用の1/2、20万円。3、新エネルギー利用機器等設置費補助金、家庭用蓄電池、国の補助を受けた非営利法人の補助採択を受けることが必要です。2万円かける当該機器の最大出力値、キロワット、10万円。家庭用蓄熱設備、国の補助を受けた非営利法人の補助採択を受けることが必要です。3万円。住宅用強制循環式ソーラーシステム、5,500円かける住宅用強制循環式ソーラーシステムの収熱器の面積平方メートル、33,000円。住宅用自然循環式太陽熱温水器、3,000円かける住宅用自然循環式太陽熱温水器の収熱部の面積平方メートル、12,000円。住宅用 CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器、2万円。住宅用線熱回収型給湯器、1万円。住宅用ガス発電給湯器、2万円。家庭用燃料電池高ジェネレーションシステム、5万円。4、エコ住宅化補助金、遮熱性塗装工事、補助対象費用の1/2、10万円。断熱工事、補助対象費用の1/2、10万円。LED 照明器具設置工事、補助対象費用の1/2、5万円。5、バリアフリー住宅化補助金、バリアフリー住宅化改修工事、補助対象費用の1/2、10万円。表終わります。それぞれの補助対象事業には要件がありますので、詳しくは市役所産業振興課までお問い合わせいただくか、市ホームページでご確認ください。なお、1および2で、耐震シェルターを設置する場合を除いた補助対象事業については、市内に事業所等を有する市内事業者の施工等が補助対象の要件となります。また、3を除いた補助対象事業は、平成31年2月28日木曜日までに事前申請、3月29日金曜日までに工事完了報告できるものが対象となります。3は、機器設置後、平成31年3月31日日曜日までに、工事等が完了したもの、または完了するもので、3月29日金曜日までに 申請できるものが対象となります。すべての補助事業において、工事前、工事中、工事後の写真が提出書類の一部となります。補助対象、原則、次のすべての要件を満たす方。1、市内に住所を有し、住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されている市民。2、改修工事を施す住宅の所有者で、現に住宅に居住している共有者がいる場合は同意が必要。3、住宅の所有者全員が市税等を滞納していない。なお、事業の内容に変更がある場合もありますので、あらかじめご了承ください。問い合わせ、市役所産業振興課、内線227、ページ番号100-0953。項目7、資源回収奨励金交付制度。廃棄物の発生の抑制及び資源の再利用の促進を図るため、資源回収団体に対して奨励金を交付しています。この制度を活用していただき、資源の再利用の推進にご協力をお願いします。対象団体、おおむね20人または20世帯以上の市内の自治会、PTA、子ども会等の地域住民で組織している営利を目的としない団体。対象資源物、紙類、布類、鉄類、アルミ類、瓶類、雑品類、靴、カバン、ベルト、ぬいぐるみ、ペットボトル、廃食用油、なお、ごみ集積所に排出された資源物及び事業所から排出された資源物は対象となりません。交付金額、1kg につき8円、廃食用油は1リットルにつき8円。申請期限、資源物を引き渡し後、60日以内または平成31年4月1日のいずれか早い日までに申請をしてください。なお、奨励金交付の申請にあたっては、事前に団体登録等の手続きが必要です。受付は随時行っています。団体登録等の詳細については、市役所ごみ対策課までお問い合わせください。問い合わせ、市役所ごみ対策課、内線292-294、ページ番号100-0526、項目8、生ごみ処理機器購入補助制度。始めてみよう生ごみダイエット。生ごみの減量を推進するため、市民と市内事業所を対象に家庭用及び事業用の生ごみ処理機器購入費の一部補助を行っています。市内から排出される可燃ごみの量は年間で約1万2000トンとなっており、そのうち約 43% が生ごみです。地球温暖化の防止やごみ処理経費の削減につなげるためにも、生ごみの減量にご協力をお願いします。対象者、1、市内に住所がある方、2、市内に事務所または事業所のある方、3、市内に集合住宅等の建設または管理をしている方。対象機器、1、微生物により生ごみを分解処理する機器。2、生ごみを熱乾燥させて減量する機器。なお、ディスポーザー機能付きの機器などは補助対象にならない場合もあります。また、機器の購入金額に機器設置費等のほか、多額の負担額が含まれる販売方法による生ごみ処理機器については補助対象になりません。補助額、1、1日あたりの処理能力が 10kg 以上の事業用生ごみ処理機器、購入金額の2分の1、30万円を限度。2、1日あたりの処理能力が 10kg 未満の家庭用生ごみ処理機器、購入金額の2分の1、4万円を限度。なお、購入金額には消費税を含みません。 補助台数、補助限度額内で電動式は1台、それ以外のものは2台まで。申請に必要なもの、1、購入時の領収書、レシート付加、2、購入機種のわかるパンフレットや取扱説明書等、3、印鑑、スタンプ印付加、4、口座番号がわかるもの、申請期限、機器を購入した日から60日以内または平成31年4月1日のいずれか早い日までに申請してください。問い合わせ、市役所ごみ対策課、内線292-294、ページ番号100-0525。目次録、絆ニュース。ホットな情報を M 字路がご案内。狭山丘陵観光連携事業に仲間が増えてパワーアップ。本事業は、狭山丘陵を核として、丘陵を囲む自治体等が連携し、新たな視点での観光振興や狭山丘陵のブランドイメージを向上させ、地域の魅力を高めることを目的としています。昨年度、東村山市、東大和市、武蔵村山市、西部狭山丘陵パートナーズの4社でスタートしましたが、本年度は瑞穂町、所沢市、入間市が加わり、狭山丘陵を囲む7社がタッグを組んで推進することになりました。今後、観光 PR 戦略等の検討を行い、狭山丘陵観光連携プランを作成します。所沢市所ん、東村山市東市、武蔵村山ストリートダンス協会村ッパー、各市のキャラクターたちもタッグを組んで事業を盛り上げていきます。問い合わせ、市役所観光課、内線225。国立音楽大学との連携事業スタート。国立音楽大学と平成29年8月3日、連携協力に関する包括協定を締結し、この協定による連携事業が本格的に始まりました。本事業では、国立音楽大学の本年度の選択科目の中に、市を PR するための歌と踊りを創作する事業を取り入れていただきました。事業を通し、1年間かけて武蔵村山を PR する歌と踊りを創作していきます。問い合わせ、市役所秘書広報課、内線315。目次7。使用済み小型家電のリサイクルにご協力ください。都市鉱山から作る、みんなのメダルプロジェクト。主催、東京2020組織委員会、環境省、日本環境衛生センター、NTT ドコモ、東京都。2020年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会の入賞メダルに、不要になった小型家電に含まれるリサイクル金属が活用されることになりました。ぜひこの機会に、ご家庭で不要となった小型家電をメダルに役立ててみませんか。回収方法、1、携帯電話、スマートフォン専用リサイクル回収ボックス。専用ボックスを市内9箇所に設置し、携帯電話及びスマートフォンの回収を行います。設置施設は、中東地区図書館、市役所市政情報コーナー、三木地区図書館、市民総合センター、大南地区図書館、情報館えのき、緑ヶ丘出張所、総合体育館、ザンボリ稲平地区図書館。2、リネットジャパン株式会社の宅配回収サービス。携帯電話、スマートフォンを含むその他の小型家電については、宅配回収サービスをご利用できます。このサービスは、 不要となった小型家電を段ボール箱に詰めていただくと、ご自宅まで宅配業者が伺い、回収を行うものです。リネットジャパン株式会社ホームページ、https://www.linet.jp またはファックスで申し込みください。ファックス専用申し込み書については、回収ボックス設置場所で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。パソコンを含む場合、1回につき1箱分の回収料金は無料となりますので、ぜひご活用ください。料金等、詳細については、市ホームページをご確認ください。問い合わせ、市役所ごみ対策課、内線292、ページ番号100-6644、目次8、保留地の販売を始めます。平成30年度から保留地の購買を始めます。詳細は8月ごろ、司法、ホームページで公表します。保留地とは、市が施行している都市各地区土地区画整理事業で生まれた土地です。問い合わせ、市役所区画整理課、内線282と283、ページ番号100-8281。
目次9、武蔵村山市消防団。4月1日付で本消防団長に福島浩二氏が就任しました。また副団長に高橋明氏、関谷正明氏、網代栄一氏が再任し、藤村穂高氏が新たに副団長に就任しました。任期は2年です。ご挨拶。武蔵村山市消防団長福島浩二。私は平成30年4月1日、前高橋団長の後任といたしまして、武蔵村山市消防団長を拝命いたしました。団長としての重責を担い、身の引き締まる思いをしております。今後も地域に根付いた消防団活動に対し、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。各分団長の紹介。第一分団、八木下秀夫分団長、所在地中東 4-18-1。 第二分団、佐藤浩樹分団長、中東 1-9-1。 第三分団、山田浩二分団長、中央 2-22-1。 第四分団、久保田義則分団長、本町 1-1-1。 第五分団、土田正一分団長、本町 2-36-2。 第六分団、金井誠一分団長、三次 3-23-11。 第七分団、蛭間信介分団長、残堀 5-8-1。 第八分団、豊泉俊分団長、岸 2-1-3。 消防団員募集。火災や災害において全国的に消防団の活躍が注目されています。地域の安心安全を守る消防活動を行う消防団に、あなたも入って地域に信頼される消防団員として一緒に活動しましょう。対象、市内在住在勤者、18歳以上の健康な方、性別不問、活動内容の詳細、処遇についてはお問い合わせください。問い合わせは消防団事務局、市役所防災安全課へ、内線335、ページ番号100-0139。目次10。災害時における無人航空機、ドローンを活用した支援活動等に関する協定を締結しました。多摩地区14市、武蔵村山市、立川市、
武蔵野市、三鷹市、昭島市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、清瀬市、東久留米市、及び西東京市と NPO 法人クライシスマッパーズジャパンは4月25日付で協定を締結しました。この協定は市内で地震、風水害、その他の大規模災害等が発生し、緊急に支援活動が必要であると認められる場合に、無人航空機、ドローンを活用した被災状況の調査、撮影した情報の提供、およびその情報をもとに被災状況を反映した地図の作成等を行うものです。問い合わせは市役所防災安全課へ、内線333、ページ番号100-8487。目次11、歴史民俗資料館、文館、臨時休館のお知らせ。6月1日金曜日から8日金曜日、歴史民俗資料館及び歴史民俗資料館文館では、収蔵資料の消毒を実施するため臨時休館します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。なお、休館中の埋蔵文化財、宝蔵地に関する紹介等は、市役所文化振興課、内線652までお問い合わせください。問い合わせは、歴史民俗資料館、電話560-6620。目次12、桜ホールの催し。催しは3つです。催し1、綾小路きみまろ衝撃ライブ。中高年のアイドル、綾小路きみまろの爆笑エンターテイメント。9月23日日曜日祝日、午後2時、1時会場、大ホール。チケット、全席指定、税込み、一般5500円。キャンディーパレット会員5000円。ハンディチケット5000円。なお、18歳未満入場不可。発売日、一般発売、6月2日土曜日、午前10時から。会員選考、5月26日土曜日、午前10時から。なお、初日は電話予約のみ、座席選択不可。残席がある場合、翌日から窓口でも販売。催しに、アフタヌーンコンサート、叙情歌やジャズで楽しむ。真越博之、ハーモニカの世界、ボリューム3。6月26日火曜日、午後0時20分、正午会場。2階エントランス、入場無料。出演、ハーモニカ、真越博之氏。MC、柴田進氏。ピアノ、須藤素子氏。曲目、金髪のジェニー、オー・スザンナ、みかんの花咲く丘、おぼろ月夜、見上げてごらん夜の星よ、上を向いて歩こう、など。チケット不要、どなたでもご自由にお楽しみいただけます。催し3、大ホール独り占め。武蔵村山市民会館の大ホールを独り占め。一枠30分単位で、気軽にご利用いただけます。ピアノや合唱、演劇やダンスの練習など、どうぞお試しください。なお、利用規定の詳細については、ホームページ等にて要項をご確認いただくか、市民会館までお問い合わせください。日時、6月12日火曜日、13日水曜日、28日木曜日、29日金曜日、午前10時から午後8時、場所大ホール、対象小学生以上。なお、小学生は保護者の同伴が必要。利用枠、1枠30分 ×20 枠、1日あたり。料金、1枠あたり1000円。申し込み、5月22日火曜日午前10時から。なお、申し込み先着順。窓口または電話で申し込み。問い合わせは桜ホール電話 565-0226、目次13、その他のお知らせ、4項目あります。項目1、市役所本庁舎の窓口時間を延長、毎週木曜日は午後7時まで。延長している窓口取扱業務は、市民課、保険年金課、課税課、収納課、子育て支援課、子ども育成課の業務の一部です。問い合わせは市役所企画政策課へ、内線375、ページ番号 100-0334。なお、情報館、えのき、または全国のコンビニ等でも、住民票の写し等の交付を受けることができます。詳しくは市ホームページ、ページ番号 100-5227 と 100-5166 をご覧ください。なお、コンビニ等での証明書等の交付には、利用者証明用電子証明書を組み込んだマイナンバーカードが必要となります。項目2、ひまわりガーデン武蔵村山、ひまわりの種まき、雨天時の予備日変更。日時、5月19日土曜日、午前9時30分から正午、雨天延期。予備日は、6月2日土曜から5月20日日曜日に変更になりました。種まきに参加される方は、ボランティア登録が必要です。当日受付課。問い合わせは市役所観光課へ、内線224、ページ番号 100-1598。項目3、市内循環バス MM シャトルと、乗り合いタクシー村宅運行中。市民の皆様の足として MM シャトルおよび村宅を運行しています。お出かけの際はぜひご利用ください。なお、村宅は市南西地域残堀地区の一部、稲平地区および大和三木横田基地内の全域にお住まいの方のみが対象で、利用には利用者登録無料が必要です。問い合わせは市役所交通企画モノレール推進課へ、内線273、ページ番号 100-0603 MM シャトルと 100-7853 村宅。項目4、不要雑誌をお譲りします。5月27日日曜日午前10時から正午、市内各図書館。図書館で不要になった雑誌をお譲りします。冊数の制限はありません。なくなり次第終了します。対象、市民、在勤、在学者を含む。問い合わせは、ライズカ図書館、電話564-1284、ページ番号 100-4864。目次14、観光所だより。ストップ、子供のやけど。北多摩西部消防署。熱湯を浴びるなどして、都内では約480人。数値は平成28年中に受傷した0歳から5歳の子ども、東京消防庁管内の子どもが救急搬送されました。事例、0歳9ヶ月の男児は自宅で母親が目を離した隙に電気ケトルのコードを引っ張ってしまい、中に入っていた熱湯をかぶり、やけどした。程度、中等症。子どものやけどを防ぐために、やけどの恐れのあるものは、子どもの手の届くところに置かない。子どもを抱いたままの調理や熱いものの飲食をしない。問い合わせ、電話番号 565-0119。6月は、菖蒲園を毎日開園します。湖南衛生組合。開園時間は午前10時から午後5時です。障害者・高齢者施設及び保育園等の団体には臨時に駐車スペースをご用意しますのでご連絡ください。問い合わせ、電話561-1551。 これで声の広報武蔵村山第1010号を終わります。皆様どうぞお元気で。